はい、では続いてね、ここから第2位の発表したいところですが、
はい、
はい、ホラボドリスナーの方ならね、はい、もうあれが来るんでしょと、
はい、
分かっていると思いますが、ここでまあね、はい、コーヒーブレイクじゃないですけど、
はい、
はい、特別紹介枠、
はい、
はい、
ですね、
はい、
あの以前に特別紹介枠で、はい、ワーストゲームを決めたら全面カットになったっていう事件がありましたけど、
は
い、
ありましたね、
何とは言いませんけど、
まあ、
やっぱり、
ね、
やっぱ配信できねえなってなりましたけど、
ね、
はい、まあ、今回ワーストとかは言わないです。そのやらしいことはやりません、
やるですよね、ま
あ、そうですね、今回特別紹介枠として紹介したいのはですね、こちら知ったかお悩み相談室。
お
これはですね、私正直個人的にはもう1位でいいんじゃないかってぐらい、めちゃくちゃ面白いです。これね、あまりにも面白すぎたんで、収録前にちょっとさっきやったんですよね。
そうですね、やりましたね。
やったら、それがまた楽しくて。
めっちゃ面白かったですね。
やっぱこれすげえよ、よくできてるなって思うんですよ。で、まあ、知ったかとついてるだけあって、ごちぱみさん何ですか？
知ったかシリーズっていうのは、うん、4サークルさんが参加した、うん、あの、知ったか映画研究家を元にちょっとスピンオフで出そうっていう企画なんですけど、あの、大門サイコロクラブさんと、ふたご屋さんと、うん、あと、
いかがやさん。
いかがやさんと、
それから、
あと、あ
れですね、太陽さんね。
GSTF の太陽さん、
ね。はいはい、およく言いましたね。はい。はい、っていった風に著名サークル人全員みんなでね、はい、あの作ろうぜって言ってね、
そうですね、
でモテゲーの佐々木さんが切れたあの件ですけど、
はい、
俺が入ってねえじゃねえかって寂しがる、そんなそんなね、
ちょっと可愛いですね、
そう可愛いんですよ、そういう佐々木さんが可愛いんですよ、
いやタイはないんですけどね、
そう、
はい、
そもそもそういう企画じゃないからって声かけたわけじゃないし、まあ、そんな知ったかシリーズ、そしてね、はい、アートワークをやっているのはここにおわす、まあ、チュパミさん、
やらせていただきましょう、
これもね、ゲームマーケット終わった後もね、はい、あのすごい好評で、ツイッターの方でも知ったかって検索するだけでね、
はい、
エゴサーチが全然違うところに引っかかるっていうね、
はい、めちゃくちゃ怖いこと書いてるんですよね、知ったか知ったかぶってんじゃねえよ、
そう、あいつマジ知ったか嫌いとかね、
そう、その間になんかあの知ったか
映
画面白かったとか、
ね、絵がいいとかね、
ほっこりしたとか、
はい、読むの勇気いりますね、
まあ、その知ったかシリーズの中の、まあ、お悩み相談室、
はい、
なんですね、まあ、大門サイコークラブさんが、はい、まあ、作られたものなんですが、私的には個人的にその知ったかシリーズの中でも一番面白いというか、もう群抜いて面白いと思ってます。まあ、これあんま言うとね、あの酢豚さん他の人にもうってね、ちょっと悲しい思いされたり悔しい思いされるかもしれないですけど、私は本当にこれお世辞抜きでめちゃくちゃ楽しくて涙出るぐらい笑い転げてるんです毎度
毎度
毎度。ただなぜそれをランキングに入れなかったかというと、
はい、
その再販がちょっと見込めないとのことだったので、まあ今回ランキング入れたかったんですが、
はい、
まあ、もう販売されないかもしれないんだったら残念だなということで、まあせめて特別紹介枠として紹介したいなと、はい
は
い、
そうですね、あの、まあ、ちょっと企画がもうその時期で終わっちゃうっていうことで、うんうん、あのいくつかその同窓会と、
うん、J-POP
は再販があった
と思うんですけど、ね、うん、あるんですよね、まあ、なんでそれぞれ個々でね事情もありますから、
はい、
ね、資金もありますし、うん、まあ、そういった事情もあって再販できないですが、まあ、ちなみにこのゲームインストね、簡単にすると、はい、まあ知ったかというだけあってみんなに知ったかぶりしてもらいますと、
はい、
ただお悩み相談室ね、よく昔テレビであったじゃないですか、あのすりガラスで、
はい、
あのなんか一人がねそこに座って、はい、いや私はね放課後ボケですけど周りはどう思ってるんですかねみたいな
絶対聞き取れてないと思います。
ゴニョゴニョゴニョゴニョなるやつ、いまいち聞き取れなくてテレビ的にどうかなってなるやつですよ。あと高すぎてあの変な気持ちになるやつね、ってなるやつですよ。あの相談室として、皆さん集まりました、相談される側ですと、
はい、
ですけど実は人間違い、ね、間違ってそこに来ちゃった人なんで、
はいはい、あのただの素人ですよ。
そう、ただの素人として来ちゃって、
はい、
そう、知って知ったかぶりしてそのお悩みを解決してあげる言葉アドバイスしてあげなきゃいけないっていうのはこのゲームのフレーバーなんですね。
はい、
うん、まあ、そういったフレーバーはさておいてもゲームとしてもですね、まあ、知ったかやったことある人はね他のゲームもほとんど一緒のルールなんであれなんですけど、カードが配られてそのカードをですね2枚使いますと、
はい、
で表と裏 このゲームだと上の句と下の句っていう風に分かれてるんですけど、うん、ダイスをそのお悩み相談する側、はい、例えばカオリンさんがねお悩み相談で来ましたと、でじゃあ例えば何ですか相談は、
相談のことですか、
はい、この時に大事なのは、またいいなと思うのは架空の相談でもいいし本当に悩んでる相談でもいいんですよ、
うん
うん、試しに何ですか、は
い、試しにですか、
はい、
今ちょっと床暖が暑いですね、
あ床暖房が暑いあ今分かったじゃん、今が座っているホットカーペットが暑い、
はい、すごい暑いですね、
あそうですか、はい、まあ、それ消せればいいですけどそこスイッチャーで消していただければそう、はいはい、もう解決しましたね、はい、そういうことが、まあ、相談できるけど、まあ、その悩み相談しましたと、
はい、
ね、さっき言われたようにあのおっぱいがでかすぎて困ってますっていう相談をされましたと、
はい、
カットしたらね、でそれを言ってダイス、これ2つ入ってますんでこのダイスを振ります、
はいはい、
そしたら今1、3って出ましたね、この1と3この出目をですね見てですね、自分がそれぞれ皆さん配られているカードで1と3で、はいはい、格言を作るわけですね、
うん、そうですね、あの知ったかシリーズだと全員で プレイ人数関係なく全員で2枚っていうのが他の知ったシリーズではそうなんですけど、お悩み相談室だけは
特別ですね、
そうですね、相談者以外のアドバイザーとしての、
うん、ここのね目線が違うってところもね、やっぱよくできてるなと思います、はい、そうですね、知ったかだとやっぱ大喜利なんですよ、
はい、
ぶっちゃけで面白い言葉、例えば知ったか映画だったら、まあ、ダイス振ってなんかそのね、なん例えばあの風の谷のオブザデッドみたいになって、はい、その映画はどんなんだよねって知ったかするじゃないですか、
はい、
ぶっちゃけ大喜利感が強いんですよ、敷居がちょっと高いんですよ私の中では、ただこのゲームの場合はその一人の相談者に対してそれぞれが答えを持っている状態で始まる、
それぞれがあの2枚ずつカードを持ってて始まるんですよね、
はい、でその自分のカードを見ると上の句じゃあ1番ね、下の句は3番ね、うん、ってなったらそこでできますよね、その言葉、まあ、それぞれのカードには実在する格言っていうのが上の句下の句で分かれて載っているわけですよ、
うん、はい、
でそれをうまく合わせて、格言を作るんですけど、知ったかですからもちろん皆さん知ってますよねっていう手入れやるんです、
はい、
ここも大事です、実はこういう格言を発明しましてね、はい、っていうことでアドバイスするんじゃなくて、
はい、
皆さんもちろん知ってますけどあの言葉誰誰の何々っていう言葉ありますよね、
はいはい、
あれであるように、はい、カオリンさんの悩みはこうですよっていう風にアドバイスしてあげる、はい、ここ大事です、そしてさらにちょっとまああの上級者モードっていうところでなりきりモードっていうのが用意されてるんですけど、これぜひやってほしいんですけど、あのそれぞれの上の句と下の句のカードに、その人の役職が書かれています、例えば今私が持ってるのだと、スピリチュアル経済学者っていう
どんなだ、
愛反する
の、いけないな、でもなりきらなきゃいけないんで、
はい、
そしたらみんな肯定しなきゃいけないですね、ああ見たことある、テレビで見たことある、ああどうしようでしょう、あここにここでいるんだ、とか、
ほうほうほう、
ああどうもどうもみたいな、まあまた今回もスピリチュアルな目線から経済に関して喋っていきますよみたいな感じで役になって話すわけですよ、で例えば今のね13で言えばね、私が持っているカードで言うと例えば自由な人は毒となる、
意外にかっこいい
結構決まってますねこれは、
そう意外と、
うん、
すごいですね、
いい感じに決まるん
ですね、
でこれをあー香里さんね、まあわかりますよそのお悩みおっぱいでかいの、はい、でもね、まあ、あのほらあのドイツのことわざであるんですよ、はい、あのまあ皆さんご存知だと思いますけど、自由な人は毒になる、
はい、
まあ、この言葉にあるように、はい、自由なやっぱり胸っていうのは、はい、あの他の人にとってもね、はい、その毒、目の毒になるんですよねおそらくですけど経験あると思いますけど、男性があのやたら見てくるみたいなことあると思うんですよ、そういったことでやっぱ良くないというかセクハラに繋がっちゃうじゃないですか、
ね、
なのであなたはぜひですね、あのそれできるだけ隠して
隠して
、で、あの、たまに女性で間違えられる方いらっしゃいますけど、はい、あの、タートルネックで、あの、大きいおっぱいを隠す方は、逆効果です。
はい、逆ですか、あれ。
逆効果だし、多分わざとやってると思ってるんですよね。スピリチュアルな目線から見ればですよ。
スピリチュアルな目線から見て、タートルネックが良くない。
あと経済学から言わせてもらっても、そういう統計も 出てるんで、っていうのもあるので、あの実際自分のね服装でうまく隠れるものっていうのを用意した方がいいんじゃないかなって私は思いますよね。
そうですね、やっぱりスピリチュアルな経済学者は違いますね。
違いますね、
オーラが違うわ、オーラが。
あ、でもあのね、そちらにいらっしゃるグミさんなんかもね、なんか職業なんでしたっけ。
私ですね、まあ、毒舌アクションスターなんです。
毒舌のアクションスターね、見たことある、見たことある、
ね、
あ
すね、
あれですよね、ターボレンジャー出てましたよね。
そうなんですよ、
見たことあるわ、
はい、まあ、ちょっと悪役だったんですけどね。
悪役だったんですね、
はい、
貧相なね、うん、
そこ必要ないですね。
あ、そうですか、すいません
、はい、まあ、私がね、あの、はい、カオリーさんに送りたい言葉ですわね、
はいはい、
友と葡萄酒は恥だが役に立つ。
おお、素晴らしい言葉じゃないですか。私も知って、知ってますよ、
知ってますよね、まあ、皆さんも、ね、知ってる言葉で恐縮なんですが、まあ、友も葡萄酒もいいものじゃないですか、
うん、はい、
ね、それが、ね、まあね、あのカオリーさんにとっての胸なわけですよ。
なるほど、
ね、
はい、胸、肩胸の人、肩胸の人
しい、そういう名前をつけてるんですよね。
なるほど、
グミさん
は
そうなんですよ、アクション
だからね、もうやっぱりね、そういうものは、まあ、ちょっとね、大きすぎるっていうのはね、ちょっとカオリさんにとっては恥かなって思うことがあるかと思うんですが、
確かに確かに、
ただそれこそ役に立つんですよ。
なるほど、
はい、それこそですよ、なければならないものなんです。
さすが、ね、やっぱりね、ペチャパリのグミさんは本当に言うことがやっぱり実体験を持っている。
そうですよ、
そうですよ、そうですよ、
アクションスターですか、
乗りますね、やっぱアクションスター乗りますね。
そうですよ、
ね、素晴らしい
ですね。あるものをね、贅沢を言ってられないでしょと。
なるほど、
なるほど、
あるものを贅沢嫌った
贅沢だ、なるほど、
あるもの
染みましたね。
という感じですね
っていうように何も言ってないね、グミさんが急にね、自分からやりたい感出してアピってきて急に演技しだしたじゃないですか。このようにこのゲームとにかくやりたくなるんですよ。
これそうです ね、 あの、私も先ほども聞き手側、はいはい、あのだったんですけども、うん、これ聞き手は聞き手でめっちゃ楽しいんですよ、うん、
はいはい、
楽しいんですけど言いたくなりますね、これね。
そうそう、必ず相談者は次の回で私絶対に相談される側がやりたいと言うんですね。
でこれ言葉もこう、まあ、ことわざだったり、またちゃんと、哲学者の言葉だったり、うん、
はいはいはい、
いいね、偉人の言葉だったり、ちゃんとした言葉もいっぱいあるんですよね。
そうなんですよね。
この語録はすごいですね。
すごいです、
すごい、
これがね、その、まあ、勉強にもなりますし ね、
うすね、
こういった言葉と世界中の言葉が入ってるので、そして意外と格言って変な言葉多いんだな
でもあれですね、モミさん、あの会社でやられたんですよね、確か
に。そう、あのね、これ本当に私ね、まあ、ぶっちゃけその職場は結構固めですよ、まあ、協調性強い、割にはちょっとその、なんていうんですかね、あの蚊帳の外の人に対してはちょっと冷たいみたいなところが
あったり、 あんまりあの腹を割って話さない
そう、腹を割って話さないから、
まあ、チャレンジですもんね。
私ちょっとこのゲームやってみたいなと思って、はい、ボードゲーム全然その会社でやったりとかはね、うん、最近してなかったんですけど、うん、全然ボードゲームを知らない人に対してちょっとこれやってみようって言ってやってもらったんですよ、
はい、
そしたらもう大受けですよ大受けで、そのあ、じゃあ悩み、実際の悩みでもいいし架空の悩みでもいいから言ってみなって言って、はい、ちょっと若い男性のね、あの子に言ったんですよ。そしたらね、はい、その悩みが、あの最近あのいろんな人に好かれてしまって困ってるんですよって言われたんです
よ。わお、
何その悩み、腹立つ。しかもそれが本当かどうかわからないけど、あんまりとっさに嘘をつくようなタイプじゃないから、何この悩みと思っちゃって、すごい悩んで、私が悩んじゃって、
後ろ周りが悩むみたいな。
そう。でも私はちゃんとね、それもあの このゲームをカードを持ってして、
はい、
そのちゃんと解決しましたし、
はい、
で、まあ、他にもですね、まあ、次新人の女の子にですね、はい、悩み相談ね、はい、任せたら、
はいは
い、いきなり言ったのが、この職場にこのままいていいのかなって言ったんですよ。その教育係である方も目の前にというか一緒に遊んで
よう言ったな
でその人も相談を解決する側だったんで、カードを持ってして解決してあげて、
はい、今回それ本当にゲームだったんですか。
で次その教育係の方に相談する側、上司に、何年選手ですよ、もう20年ぐらいやっていらっしゃいますよ業界で、その方に今度相談さね、してあの悩みありますかってね、悩み聞いたら、あの最近の教育、新人の教育をどうすればいいか悩んでますって言ったんですよ。連動してるやん、
本気のやつ。
そしたら今度さっきこのままいていいのかって言ってる人が、あ、わかりますよって言ったら、そういう時はこのことわざですねみたいな。
すごいな、本当に解決、そうですね。
いや最高でしたね。あとその時私、はい、そのね、あのどうやってあの教育していけばいいか分かんないっていう悩みに対して返した言葉が、あのマザーテレサの言葉なんですけど、
はい、
平和なら他人の生き方に口を出すな。おお、
最強じゃないですか。
マザーテレサとしてはかなりのアドバンテージを取った言葉ですけど、ものすごい上から目線で言ってきた。
マザーテレサの生き方にも通じるような感じがありますけど、
これだけ平和だったら、そんないちいち他人の生き方に口を出してんじゃない、教育なんか放っておけっていうね。そしたら新人の子が、うん、そうですねって言ってましたけど、めちゃくちゃ面白かったです。
すごいですね。
愛の人マザーテレサがそんなこと言っちゃうんですね。
っていう風に、これあれなんですよ、何気にその知人とか友人とか会社の人の悩み、
うん、
その抱えてる悩みってあるじゃないですか、
はい、
ものすごいどうでもいいこととか、はい、めっちゃ悩んでること、うつになるぐらい悩んでること、でも言いづらいじゃないですか、久々さんもね。
そうですね。
特に今、あの、横にね、グミさんいらっしゃるから、職場、先輩だったりすると、はい、特にこういう場で、じゃあ、悩み相談しようかな、なんて言っても、はい、よっぽど、ベロッベロに酔ってない限りは、言えないじゃないですか。
はいはいはいはい、
給料が安いとか言ったら、はい、なんか私だって頑張ってるとか言われて大変だし、
はい、
っていうのを、このゲームがあれば、うん、なんと、架空の悩みかもしれない手で言えるんですよ。
はいはいはいはい、
っていう、その逃げ道を用意してあるってところがまたよくできてる、素晴らしいなって思いますし、なんせこのね、フレンドライクというか、もう相手のことを知る。
はい、
ね、アイマイフェイバットシングスなんかでも言いましたけど、相手のことを知るっていう意味では、本当にこのゲームは、まあ、秀逸としか言いようがない
ですね。終わった後に深いところでちょっと仲良くなれちゃうんです
よ。そう、
うん、
そう、最初照れたりとか、言いづらいこととかの壁を取っ払って、しかも腹を割ってお互いに話し合う、
はい、
これはね、実際だから会社のレクリエーションなんかでも使えるなと思って、
あとあれですよね、笑っちゃうじゃないですか、やっぱりこんな内容に、
はいはい、
悩んでたことを笑うって結構大事なことじゃないですかね。
そう、そこですね、あの笑うっていうところに導くのはそれぞれの答えじゃないですか、皆さんが言う答え、で皆さんの答えもまた普段言いづらいことじゃないですか、そんな悩み持ってたんだ、まあなんとなく気づいてたけど、でもそれをわざわざこのなんか日頃言うのってはばかれる、その上から目線に聞こえても嫌だし、例えば同性だったら余計にね、女性と女性だったら余計に気使っちゃったりとかもする場合あるじゃないですか、
空気重くなっちゃったりね、
そう、それをこの笑いに持ってして解決して自分の考えも発表できる、最高じゃないですかこれ、すごいですよ、
言ってる側もちょっとバカバカしくなってきちゃいますよね。なんかみんながこう笑うから
そのね、神がかり的なこのゲームシステムっていうのは、まあ評価としては私の中ではもう本当にトップクラスだなと、
なるほど、
っていうね、あとね、あの大喜利なんで、
はい、
敷居高いっていうのが、はい、正直あの大喜利苦手な方多いですよ、まあ、正直、そうですね、ベストフレンドもそうだし、その映画研究家もそうですよ、あの敷居高い人には絶対高い、なんですけど、このゲーム意外と低いんですよ、これなぜ低いかというと、あのもうそのことわざできた格言がオチになってるんですね、一回落ちてるんですよ、一回それで笑い取って、それをね、置かずにあとはアドバイスするだけなんで、実はあ、このお題を使ってしてすげえ面白いこと言わなきゃ、面白いこと言わなきゃなんてことに悩む必要がない、言うだけでいいんでね、って意味 味ではかなり遊びやすいな、扇の中でも本当にあの窓口広いなと思いますよ。
あえて答えを本当は狭めてあるんですよね、うん、でもその狭めてるのが程よいこう選ぶ選択肢としてそこに行けるようになってるってとこはいい点ですよね。
そう、うん、で無理に笑い取りに行かなくていいしね、
うん、そう、あそれは確かに大きいですね。
でなりきりモード使えば、うん、なんかさっきまた面白く、そうキャラで面白くなっちゃうから、
あのお姉がいっぱい混ざってるので、
うん、なぜかね、お姉とかニューハーフとかね一緒じゃねえんだってい
うね。そうですよね、
それもなんですか、ヒカリさんだからですかね、
うん、そう
ですね、そうですね、うん、まあ、っていうね、まあ、このゲームは良かったですが、まあ特別紹介枠として、
はい、
はい、まあ、あの
再販ますよね、
再販も、まあ、あの頑張って検討してくれてるらしいんで、もしかしたら配信後に再販もあるかもしれない。
そうですね、めちゃくちゃ好評だったので、
はい、
はい、
でもあったとしてもおそらく機会はまあそうないので、ぜひあの気になる方は購入された方が絶対いいです。はい、あの会社で絶対使った方がいい。
そうですね、今この状態で、あのこれを配信するときにあるかどうか分かんないんですけど、今現在売ってるところはディアシュピールのみ。
あ、東中野で館長さんがやられている。
はい。東中野のディアシュピールのみ。
でも調べましたけど、今2個か1個ってなってました。
あ、マジですか。
いやー、もうやばいんじゃないですか。通販でも買えますから。
結構いっぱい。
聞かれたらそこ調べてみるといいか
な。はい。ぜひぜひ。
はい、というところで、続いて特別紹介枠もう一品、こちら。
はい。
ドン。果物集め拡張、フルーツパフェ。イエーイ。これは本当にやっぱ面白い。
あの、そうですね。
拡張と言ってるだけあって、もともとある果物集め、ね、茶陰のね、はい、あの、純一 S さんが出されました、はい、あの超人気作、果物集め、というゲームを持ってないと遊べないんですが、これが本当によくできた拡張。
そうですね、
なんで紹介したいんですけど、
はい。
はい、
あまりにもですね、
はい、
好きすぎて、
はい、
まあ、特にチパミさんが、
はい、
これ好きすぎて、
はい、
もう通常回でやりたいと、
はい
はい、
ね、もうだって果物集め発売して販売してからもう相当経ちますよ。
いや、
もう
ずーっとやってますよね。
第一版から考えたらもうよっぽど経ってますけど、
はい、
それでもこの、ね、今後絶対通常回やりたいということなんで、
はい、
これは今回紹介しません、
はい
はい、
そうです。次の通常回、
はい、
ね、年明けて、ね、
はい、
一発目の通常回がこの果物集め、はい、そして果物集め拡張フルーツパフェの説明をしますので、
はい、
こうご期待と。
はい、
はい、楽しみだ。
そして今回ランキングに入れなかったのはちょっと拡張という部分ですね。
はい、
はい、まあ、もちろん面白いんで、あの入れようっていう声もあったんですけど、まあ、他にも紹介したいのがいっぱいあったんで、まあ、今回はまあ特別枠と、
はい、
はい、
ってな感じで、ここまで来ましたが、ちょっとやっぱ気持ちが入りすぎてますね。
そうですね、
はい、もう私ちょっとお腹痛いですもん。
あ、来ちゃいました。
来ちゃいました、そうですね。
まだあと
あれですね、かおりんさんの来ましたねっていう言葉っていろんなとこ使えるんですね、
はい、そうです。のおいと、うん、あの来ましたねは非常に便利な言葉ですから、
うん、ね、
やめろとね、あとね、
ああ自然と下ネタにできる
のね、導く魔法の言葉ですからね、
恐ろしい、よくあの使わせていただいてますよ、はい、
すごいこれジュクジュク音鳴ってるって言っておいっていう、ね、
やめろ
やめろとか言う、そうあっという間に下ネタにな
る、すごい、
下ネタで言ってないのに、
それだけで回っちゃう、
恐ろしいですよ。はい、というわけでね、
はい、
まあ、そんなことどうでもよくて、
どうでもいいですよ、
はい、第2位、第2位、うん、悩みました、これ私は悩みましたよ、第1位と第2位、どっちを1位、どっちを2位にするか悩みました。第2位はですね、こちらです。
絵の頃、
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 絵の頃、絵の頃、
いや、まあ、でもこれはね、
これは悩んで、
いや、もう本当にそのとギリギリまでずっともう話し合いがもう、
そうですね、さ
っきなかなかつかなかったんですよね、
はい、いい、そうですね、
うん、
絵の頃は面白いです ね、
ですね、
これただね、リスナーの中で絵の頃ぽよってなってると
、
ぽよってなって
る、おやってなって
る、いらっしゃるかもしれない、絵の頃知らない方もいらっしゃるかもしれない、
はい、
ぶっちゃけそのすごく有名な作品として紹介されてたりはなかなかないですよ、
う
んうん、っていうのもこのユニパックですね、
はい、
あのジップロックというか、
はい、
あのチャック袋、
チャック袋、
はい、に入ってて中もこの紙とあとカードとダイスのみ、
はい、
まあ、普通に考えれば今回紹介した中で言うと、まあ、コンポーネントで言うと正直まあ安上がりというか、
うん、
で実際にこれゲムマでも700円で売られてたんです、
うんう
ん、で、取り扱っていたのがサイコロのあれでおなじみの青きのこゲームズさん、
はい、
でサイコロのあれといえばですね、大阪ゲームマで、はい、人気投票第3位になったほど実績ありますし、あの草場さんが絶賛したぐらい、
はい、
青きのこさんって実はかなりですね能力というか実力高い方なんですね。まあ、実際ね、ホラボドでもインタビューね、させていただきましたが、まあ気のいいね、男性と女性でね、はい、やっていらっしゃるんですけど、とにかくですね、何かあるたびに全てゲームにするんですよ。一緒にご飯食べてても、
はい、
持ってくる順番とかあるじゃないですか。
はいはいはい、
あ、こうしたらゲームになるなとか言うんですよ。
すごいですね。
で、他のゲームとか遊ぶじゃないですか。はい、あ、俺だったらこうしたらこういうゲームシステムになるから、もっとこうなるなとか言うんですよ。
うん、
で、それが、まあ、わかんない人からしたら何言ってんだよってなるし、ちょっと、この人オタクですねってなるかもしれないんですけど、はい、私とかだと、もう、うん、確かにと。気づかなかったけど、よくそんなところに着眼して気づいたの。確かにこのゲーム性の、あ、まあちょっとね、弱い部分、弱点の部分をうまく補うルールをその瞬間に思いついて言ったり
する。すごいですね。
まあ、それだけ日頃からゲームを考えてる。まあもちろん他のね、ゲームデザイナーの方も考えてる方いらっしゃると思うんですけど、私は目の当たりにしたっていうのは初めてで、
うん、
で、この絵の頃。
はい。
はですね、まあ、そうですね、私、正直、見向きもしませんでした。
うん。
うん、一応、まあ、事前情報の中では見たんですけど、はいはい、まあ、やっぱコンポーネントに負けちゃうというか、
うん、ね、うん。
まあ、正直、イサリンさんもね、はい、特に、こういったゲーム、目の前いろいろあったら、うん、これ一番に遊ぼうって言います？
まあ、確かに一番にはなんなんですね。
そうなんですよ。残念なことに一番とは言わないです。
うん、
はい。まあ、それだけ、ま、安く仕上げてくれて、うん、むしろくれてるんですけどね。
うんうん、
で、まあ、青きのこさんとゲームマーケットの後に、いや、これね、実は使用してもらったら、みんな買ってくるんですよ。それぐらい、すごいこれ、私の中でもかなりの自信作って言われて、
うんうん、
で、私、いや、みんないいんだよ、そうやってって。
曲がってる。
ちょっとやっぱ疲れもあって、疲れもあって、本当に、まあ、いいかって。で、まあ、関西の方で特にあるのは、ノリゲーだったりする時もあるし、絵の頃っていうこのタイトルと絵も、結構ちょっとノリゲーっぽい雰囲気出してるじゃないですか。で、まあ、こういうのはもうお腹いっぱいだなとか思ってたんですけど、失礼ながらも思ってたんですけど、いざやってみたらもう一瞬ですよ。わかりますこれ。
お
ー。面白い。で、もうちょうどその瞬タイミングで、いや、余ったやつがまだあったんで、少ないですから、ありましたんでって言って、買わせてもらったんですよ。
運が良かった。
運が良かったですね。で、これなんでそんなね、
はい、
まあ、すぐ買っちゃったかというと、
はい、
軽いんです、とにかく、
うん。
で、システムがワーカープレイスメントなんですけど、ワーカープレイスメントというとね、まあ、例えば村の人生とか、うん、あと炭鉱参加なんかでもあって、はい、まあ3、4年前から一時ブームになってですね、はい、まあ出ましたよ、たくさん。
うん、
ただ、そのほとんどが重たい。し、まあ、ゲーム性は深い、インタラクションも強いんですけど、やっぱ疲れちゃうんですよね、一回やっちゃうと。
うん、
あーゲームやったなーって感じになって疲れるんですけど、で、それを、じゃあ軽いバージョン作りましょう。っていうのは、いろんな人が挑んだことあると思います。そのいろんな人が挑んで、ことごとく、やっぱ、失敗してるというか、あるにはあるけど、まあやっぱ、は、その、ワープレのいい部分なくなってんなって、
やっぱ軽くする。そう、仕方ない部分でもあったのかな。
そうですね、そのバッティングして、相手の、ね、その、まあいいことなんてペナルティになっちゃうと、そういうゲーム性を突き詰めようと思うと軽くするのはかなり難しい。ただこの絵の頃はですね、それをですね、もうほぼ20分ぐらいで終わるんですけど、
サクサク進みます。
ね、下手したら20分もかからないぐらい、これがですね、ひたすら回したくなるぐらい軽いのに、ワーカープレイスメントちゃんとね、なしてる、なしてるんですね、
なしてますね。
これね、あれなんですよね、私そのね、青きのこさんがね、はい、ぜひお譲りしますということで、
はい、
2個分ね、
はい、
多めにいただきまして、
はい、
友人ということでありがたいですけど、
は
い、でいただきまして、それをね、せっかくの機会なんで、 ゲーム会の商品にして、
は
い、ね、でゲーム会の商品にしてんで、みんな最初見た時、いやなんか余ったやつでも置いてんのかなぐらいで、
そうですね、うん、着袋だしね、
そう、うん、でも一回じゃあ遊んでみようって遊んだら、私絶対これ持って帰る、でいざ持って帰ったのが、
そうです、私です、
はい、ヒタリンさん
狙ってまして
、私ですね、
はい、カオリンさん、
うらやましい、
これだってね、あ、実際持って帰って遊ばれました、
遊びました、
遊びました、
お、どうでした、
いや楽しかったですね、家族で、
お、家族で、あのボードゲームの好きなお母さんと、
そうです、
お母様と
誘い出し、
は
い、ぜひぜひと言って、
はい、いや
いや、もうみんな楽しんでましたね。これね、私でも説明できるし、
うん、
こう、
うん、
いや、パッと遊べるので、短時間で。良、はいはい、かったです、すごく。
遊びやすさね。うん、
遊びやすい。
この、あの、コマというか、うん、自分のその、リソースとなるチップ。これはですね、3枚しか入ってない。
少ないですね。
なのに、そのうちの1枚を特典用として使う。
はい、
うん。
てみ、
ということは、2枚しかないですよ。
はい、
たった2枚でワーカープレイスメント。ふざけんなよって思うじゃないですか。ありえないだろう。しかも、まあ、ダイス入ってて、ダイスを振って遊びますと。
はい、
まあ、間違えちゃいけないのは、ダイスプレイスメントではないですよね。
うん、
あの、ね、マルコポーロ、マルコポーロの足跡みたいに、ダイスを、まあ、かけていくというか、置いていくわけじゃなくて、うん、ダイスを使ったワーカープレイスメント。なんですけど、はい、まあ簡単に説明すると、なんていうかな、これ説明うまくできるか私もまた今回も自信ないんですけど、うん、あのそれぞれのこのカード、まああるんですが、これは要はアクションですよね、
うん
うん、どのアクションしたいかっていうのがこのカードで表されてまして、でそこに自分のチップを置くことにより、そこのアクションが発動して、まあ基本的にはダイスを使うものなんですけど、ダイスを振って、その振った出目が勝利点になりますよとか、
うん、
うん、だったり、榎本っていう、リソースというか、ポイントですね、
はい、
消費できるポイントっていうのになるっていうのをどんどんゲットしていくだけ
だけ、
はい、
だけです、
うん、
でこのゲットしていくんですけど、まあ、全7ラウンドあるんですが、うん、1枚ずつあのオープンになっていくんですよ、
はい、
うん、
2ラウンド目から、うん、そうラウンドが進むごとに1枚ずつ使えるカードが増えていくんですよ、はい、使えるアクションが、
はい、
でもちろんそのアクションたちが非常にダイナミックな効果を持っていて、うん、ダイス最初1個振って勝利点6点やったーとか言ってたのに、最終的には4つバーン振って、しかもそれをもう1回振ってバーン入れて、
うん、
お40点入ったなんて後半になってくると、
うんうん、
後半へのその燃え上がり方っていうのも単純ながらも非常にいいバランスで、
うん、
まあ、組まれてまして、
うん、
でそこをまた見越してこの後のために、榎本を置いておくか、いやでも榎本を、まあ、貯蓄しようと思うと勝利点が取れないなと、
うん、
でも勝利点取ってると後でね、他の人に榎本使ってまたいい目いいね、あの効果発動されてしまうなっていうところで考えなきゃいけないし、あとその順番、この手番順っていうのも実はそのアクション効果の中に入ってるんで、2枚しかないこのチップのうち1枚をその手番順次で1番取りたいっていうのに入れちゃったら、もう1アクションしかできない、
うん、
そう、
このしゃがみとですね、この解放をうまく、このすっごくコンパクトになっているアクションだけでうまく構成されてる、
はいはい、
このバランスですね、
すごいですよね、2回しかできないんですよ、
うん、
トータルで、その中に自分が得点を取ることを考えるだけですごい考えるんですよね、どこに置いたらいいのかって、でうかうかしてると相手がどんどん点数が上がって、結局自分が追いつけなくなったりとかするんですよ、すごい。
で、20分で終わっちゃうから、もう一回やろ、
うん、
もう一回やろって。
うん、
で、この、その、要は、ワーカープレイスメントっていう点でも、ちゃんとなしているも含めて、その、初めてじゃあワーカープレイスメントやってみますって人にとっても、スターターキットとしても非常に役に立つんですよね。
うんう
ん、やっぱ、いきなり村の人生だし、ワーカープレイスメントってゲームやろうぜって言っても、まあ、いっちゃうね、やっぱ、ちょっとね、うんうん、いや、ちょっと時間ないからとか思っちゃいますよね。
ちょっとね、
うん、
やる勇気はなかなか出ないかもしれないですね。
うん、
でも、これだったら、
だからすぐ、うん、やりたいって。
簡単ですから、
うんうん。
っていうところで考えても非常に汎用性が高い。
普通ワーカープレイスメントだと、ここがこういう効果で、ここがこれでっていう説明をこう一個一個してて、覚え きれなくなったりするじゃないですか、はいはい、あここなんだっけってなったりするんですよ、うん、これ全部オープンになってるんですよね最初にね、はい、でまたそのターンごとに説明すればいいだけだから
そう
すごい
全てを説明しきらなくてもいいし、あと根幹のシステムがダイス振るだけなんで、
すごいですよこれは。
そうですね、そうしたらまあ、カードに書いてる効果もシンプルなものが多いんで、うん、
はい、
見たら分かるっていうのが、うん、
大体見たら分かりますよね、
うん、そうですね、
もうめくっていけば2つだったサイコロが3つになってるだけ4つになってるだけとか、うん、ね、そうだから分かりやすいからどんどんできちゃう、
まあ、よくそういったゲームこれまで逆に出てなかったなって、
うん、
でもみんなが挑んでやっぱりうまく形にならないなっていう人もいた中で、ここまでちゃんとしたものを作り上げたやっぱ青木の子ゲームさんの底力ですね。で、
このゲームを私やった時に何がすごいって、うん、こう、まあね、パッケージとかいろいろあるじゃないですか、うん、でもゲームの根幹ってそこではないんだ、まあ、もちろん大事なんですけども、
そう
面白さって紙とサイコロとチップがあれば作れるんだよっていうのをなんか見せられたような気がしたものでしたね、うん、
まさに教科書としても素晴らしい、
うん、そう感動したんです私これ見た時、うん、
まああれですけどね、要は見た目で期待、まあ、正直ね、まあ、期待してなかったところからの上がり幅っていう意味では
すごい方ですね、
素晴らしいなっていう、ちょっとまあ補正も強いですし、実際のチパミさんはそこまでは評価してなかったというか、もちろん面白いし遊んでくれて楽しんでくれたんですけど、まあやっぱね、逆に言えばあれなんですよね、特徴がないというか、うん、まあ、特徴はぶっちゃけその簡単20分で終わるワーカープレイスメントっていうのは特徴なんですけど、これをその説明するってなるとなかなかやっぱね、魅力を伝えるのって難しいですよね、
うん、
うん、
いや遊びやすくて盛り上がりやすいんですけど、私はもうちょっと辛いめのゲームの方が好きなので。
そうですね、
教科書ですよねこれ、
うんうん、そうそう、だからもちろんちぱみさんの言うこともまっとう、まあ、当然なんですよ、うんうん、
そうですね、分かるなと思います、
うん、なので、まあ、それぞれ評価いろいろ手法があると思うんで、まあ、今回2位としましたけど、正直このゲームばっかりやっちゃってゲーム界で、ええ、だからセブンの中のはね、いくつかのゲームルールとかも遊びきれてないまま終わっちゃったのはもう絵の頃のせいです。これが面白くてやりすぎちゃった。
さささって出せますもんね。
誰かが来るたびに絵の頃やるって言っちゃったもんね。
確かに絵の頃やってるテーブルはもうめっちゃ盛り上がるんですよね。
うん、
サイコロ振るたびに、
盛り上がるんですよね。まあ、ただあれですね、あれがね、得点がね、うん、マーカーとして存在しないので、
はいはい、
まあ、何かでこう点数を。
あ、そうですね、得点ボードがついてないですから、うん、はい、まあ、アプリなんかでもね、得点つけるアプリなんかありますし、はい、もちろんメモ帳なんかでもいいので、はい、まあ、携帯でいじれますからね。
うん、あと後半になればなるほど、得点の、取れる確率が高くなってくるじゃないですか。
はい、
うん、
なので、50点の差とかでも、まあ、天井が確か150とか200ぐらいで終わってたと思うんですけど、
まあ、大体そうですね、130、140ぐらいですね、皆さん。
なんですけど、50点の差を最後のラウンドで何とか埋めたりとかもできないことはないですね。
ゲーム最後にそのボーナスとして用意されている要素も、
はい、
うまいこと機能してて、
うん、
自分の気づかないところで相手が実はすげえボーナスを隠し持ってたっていう、
そうですね、
っていうところがまたね、程よきバランス、
うん、そうですね、その20分でそのどんでん返しができるっていうのがいいですね、
うん、
まあ、60分やってこれやったらもうちょっと辛いなって思うんですけど、
うん、いやでも60分ぐらい遊んだ気がするぐらい、
まあ、何回もやってます、
ね、楽しい、
うん、
なんでいいね、ひたりんさん、
何回やっても楽しいですよね、これ
何回もやっていただいて、うん、
最後のどんでん返しも含めて、
あとアクションカード自体も、はい、実はまあちぱみさんと遊んでないですけど、はい、他にも種類あるんですよ、はい、それを実は組み合わせでランダムで選んで、ゲーム毎回変わるようにっていう風に、うん、まあ、されてる、まあ、言ったらマルコポーロとかいったものでもあるじゃないですか、うん、役職カードがそのゲーム都度ね、うん、ランダムで選ぶから、また次やった時違うみたいな、ああいったこともちゃんと用意されてるから、
うん、
まあ遊べば遊ぶほどやっぱハマっていくなと、
うんうん、
でこちらのですね、絵の頃はですね、現在、トリックプレイとディスカバリーゲームズに、委託しているそうです。
お、
うん、うん。で、なんとゲームマ神戸でもですね、ね、2月に行われるゲームマ神戸でも、販布予定。
はい、おぉ、
そしてね、リスナーの中にもしショップの方いらっしゃればですね、実は、置いてもらえるお店、行っていただければ、 ぜひぜひということだったので、はい、青木の子さんもね、前衛的ですし、はい、実際これは手応え感じていらっしゃるようなので、
はい、
もしね、リスナーの方でショップの方いらっしゃいましたら、ぜひ置いてみてはいかがでしょうかということですね。はい、そして私個人としては、ぜひこれをですね、ちゃんとしたって言うとあれですけど、
はい、
コンポーネント、実際調理店のね、ボードとかついたりとか、
はい、
より絵の心というか、このね、キノコの、ね、
はい、
キャラクターとかも、より洗練されたデザインとかになれば、もっと遊びやすいんじゃないかなと、
うん、
って思いますね。ぜひそれは望んでるところですが、
ぜひぜひ、
まあ、安さも売りですよ、
は
い、まあ、難しいとは思いますけど、
まあね、いろんな人に、多くの人にこの安さのまま手に取っていただいてっていうのが望ましいような気がします
ね。これがゲームマンの悩みですよね。その手に取ってもらうために見た目頑張っちゃって、その分お値段上がっちゃって、ハードルも上がっちゃって、4000円もしたのにあれこれ微妙だなとかっていう風になっちゃって、でもそれが500円で出しておけば、同じゲーム性だったから500円でこれ面白いねってなってたのにっていう、やっぱありますけどね。
さすがにさすがにということ
で、どうしても、なりますね。はい、っていう感じですね。
はい、
はいはい、では続いてね、とうとう最後の最後ですよ。
とうとうやっときました。
はい、第1位、皆さん大丈夫ですか。
はい、
はい、
最後は満を持して、
はい、
はい、
ヒサリンさんの笑顔がちょっと固まってます
ね。笑顔です、笑顔です、
笑顔です、笑顔ですっていう自分に言い聞かせてる感じ
ですけど、若干傾いてきました
ね。可愛いやつな、
うん、です。最後はぜひ、
はい、はい、最後です。あ、私ですか。私が言いましたんで、ここはぜひチュパミさんがいたいな。
そうですね、
はい、はい、では第1位、堂々の第1位、あれやりましょう、ドラムロール。
あ、
は、私やりましょうか、
ね、
はい、いきますよ。
はい、
今回の2015秋、
はい、
ホラボド大賞第1位は、ドルルル
ルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルル
ルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルル
ルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルル
ルルルルルル
ハンカツ
ゴッドウイチです。ブレちゃったよ、せっかく。
まさかでしたけど、
いや、私そのつもり言ってないから、
ま、
はい、びっくりしちゃって、
はい、
聞こえてたからハンカツゴッドウイチでグダっちゃったよ。びっくりしちゃった。もう一回もカットしない
で。ドラマらしいですね、はい、
ハンカツゴッドウイチ、まあ、これはもうどうしようもないです、はい、もう1位ですよ、
はい、
もうこれはもうツイッターとかね、はい、評判を見てもですね、まあハンカツゴッドウイチの人気絶大ですね、はい、まあ、こちらのゲーム、あれですね、ゲームマーケット大賞ノミネートとなりました。あと、ミネルワ、
はい、
いや、あとゴーダッチーズ、
うん、
あと、アークライトさんからも出ているローリングワールド、
うん、
などでおなじみのもう有名サークルさん、おかずブランド、ね、おかずブランドさん、ね、皆さんよく間違われてるかと思いますけど、名前が激似の AV ブランドではないですよ。
お、
うん、ね、それとは無関係ですよね。私もお世話になってましたけど、
その情報いらない、
そのおかずではない、おかずブランドね、ゲームの方なんですが、うん、この、まあね、もちろんミネルワやゴーダチーズなんかも名作でしたから、うん、まあ、ハンカツもですね、まあ、これ漏れなく、まあ、名作となりましたよ、
うん
うん、面白かったですね。
面白いですね、
面白いですね、
面白いです、
まあ、どういったゲームか、
はい、
はい、
うん、これはですね、例えばもっとホイップをっていうゲームでもあったんですが、うん、カードの群れね、まあ、カードのまとまりをそれぞれ切り分けていくんですよね、
うん、
で切り分けてどっちを取るか、どれを取るかっていうのを考えていくと、
うん、
でシステムとしては主にはバッティング、
うん、
バッティングなんですが、バーストとかセットコレクション、推理といった要素もふんだんにね、用意されていて、
うん、
これがまたね、うるさくなく程よく絡んでいて面白いんですよね、
うん、
うん、でゲーム、まあハンカツコットイチというフレーバー自体がですね、まあ江戸が舞台になってまして、イラストなんかもちょっと殿様みたいなんだったりとか、いろいろね、その時代のキャラクターが登場するんですが、
すね、
はい、まあ骨董市を開くことになって、その噂を聞きつけた商人たちが集まってきましたと、はい、でも、まあ、知ったかぶりなんですね、
うん、
うん、まあハンカツって意味はそういうことなんで、はい、まあ、知ったかぶりをしているボンクラばかりの商人が、まあこれを、まあこの骨董市で、例えば壺だったりとか巻物だったりみたいなのを手に入れていくんですけど、たくさん集めすぎてしまうと、まあ、価値が激減してしまうと、
うん、
っていう厳しい世界でより多く儲けを出すことはできるでしょうかということですよね。
うん、
うんうん、まあ、このね、フレーバーもまあ結構可愛いというか、
うん、
まあ何ていうんですかね、まあ、ゲーム初心者でも入りやすい、うん、まあ、日本人が好きになりそうな、まあ、フレーバーなんですが、まあ、それ以上にですね、ゲームシステムとして、
はい、
この、こういった、ね、もちろん骨董品カード、大量に用意されていますよ。
うんうん、
これをですね、まあ、このゲーム実はプレイヤーもね、許容人数が6人までできるっていうね、多く遊べるんですけど、これを仕切り役ですね、まあ、スタピーというか仕切り役の方が、まあ、1名いるんですけど、その人がですね、この横一列に並んだカード、ね、骨董品のカードを、どっかでぶった切るんですよ。ね。じゃあ、この左から3枚目のところでぶった切りますって言って、ね。
うん、
左3枚と残りのカードっていうので、うん、それぞれの、まとまりを作ると、
うん。
で、それに対して、他の人が、そのどっち、まあ、このゲームだと、こうとオツっていう風に呼ばれるんですけど、こう側を、欲しいと思うか、オツ側を欲しいと思うか、どっちのカードの群れが欲しいかっていうのを、それぞれ出すんですよね。
うん、
で、せーのでオープンして、1名だった場合、それを欲しいと言ってるのが1名だった場合は、その人がまとまって全部そのカードもらえます。
うん、
でも、2名以上いる場合は、その人たちでまた、切り分けをして、またその中で欲しいやつっていうのを、まあ、手に入れていくんですけど、もちろん、その、人数が多ければ多いほど発生しますが、やっぱ被っちゃう。バッティングしちゃ
う。
で、仕切り役っていうのも、時計回りで回っていくんですね。なので、どの仕切り役がどのタイミングで来るかっていうのをうまく考えて、あの人のメリットはこっちだから、きっとこのカードを切り分けてくるんじゃないかな。じゃあ今のうちにこっちにあまりメリットないけど、こっちに、こうの方に出しとくか。こっちを手に入れようとするか。いや、それともみんなと被ってもいいから、やっぱり自分のメリットになる一番のものを取りに行くか。っていうところを考えているんですね。
うん、
の大枠で言うと、まあそういった説明になりますと。うん、で、この、まあゲーム、まあ、推理の部分が結構いいなって、私個人的に一番気持ちいいなと思うところなんですけど、相手が取っていった、それぞれのプレイヤーが取っていった、そのポイントとなる、まあ、骨董品っていうのはオープンカードなんですね。丸見えなんですよ。で、丸見えであるからこそ次これが欲しいんだろうなっていうのを読めるわけじゃないですか。
そうですね。
で、その気持ちと一体化するかどうかってところなんですよね。
そうですね。
で、その推理っていうのをそれぞれしやすいんですよ。まあ、種類はそれぞれありますが、まあ、イラストがね、見やすくなってますし、ポイントなんかも大きく書かれているので、うん、まあ、それが、まあ、判別しやすいですし、あと、バースト要素がありまして、
うん、
例えば、刀なんかは、1枚6点強い !6 点ももらえますよ。ところが、これ2枚までしか制限、ね、かかってまして、2枚までは取れます。つまり、12点までは取れます。ところが、刀カード3枚手に入れちゃうと、そっからマイナス点になっちゃう。ね、厳密に言えば、これまで取ってきた刀カード全部マイナス点になっちゃうんですよ。
うん。
うん。
っていうところで、大転落しちゃうわけですよね。
うん。
で、それを取り合うゲームならいいんですよ、
うん。
要はポジティブな部分として取り合っていくだけのゲームだったらいいんですけど、うん、押し付けることをあえてできるんですよね、
うん、
グミさんね。
そうなんですよね。
うん、
あそこ、茶器一つしか貯められないけど、もう一個持ってるけど、あそこに、あの人にあげたいみたいな。
あえて渡すことによってバーストさせて、マイナス点にさせる。
はい。
これが、まあ、収束性にもつながってるんですけど、ゲームが進めば進むほど、終盤いっぱいみんな持ってて、いっぱいバーストギリギリの状態で得点を取ろうとしているんで、はい、うん、これはね、最初の方ね、序盤はいっぱい取ろういっぱい取ろう、欲しい欲しい欲しい、はい、
うん、
でも終盤になればなるほど、いらないいらないいらない、もうこれ以上欲しくない欲しくない、でもやっぱ被らないように逃げようと思っても、誰かね、はい、被らんね、逃げたとしてもそこに結局誰かいたり、逆に誰かと被ると思って行ったのに誰も来なかったりとかして、はい、思うようにいかないところがこのゲームまた良くて、
ね、みんなの欲しくないものっていうのが分かりやすいんで、
う
ん、
そうなんですよね、
なんで読みやすいですよね、これね、
うん、で丸々もらっちゃうから拒否権ないんですよ、
うん、そうなんです。
最初はわーいっぱいもらえるぞラッキーなんてなりますけど、丸々もらったらやっぱりこのカードとこのカードバーストしちゃったよなんてことは平気で起こるわけですから、まあ、前半戦後半戦がうまくね、まあ、ゲーム性が変わってるっていうところもさすがおかずブランドさんのね、ゲームシステムの作り方がうまいなと思いますね。あと元締め、 元締めというルールがありますね、はいはい、これはかおりんさん何でした？
元締めはですね、はい、仕切り役がまあ仕切るなんですかね、うん、はい、で仕切って分けた方の、まあ、どちらでもいいんです、木のところにですね、はい、元締めカードというカードがありますね、
はい、
これを入れます、
うん、
でそれも込みで、まあ、先ほど言った甲乙つ選んでいただいて、うんうんうん、じゃその元締めカードは何かっていうとですね、
うん、
まあ、選んでいくんですけれども、はい、最終的に誰にもカードを渡らないということがあるんですよ。
ありますね。
まあ、要は1枚に対して2人選んじゃった場合っていうのは、うん、結局そのカードっていうのはじゃあどうなるか割れないので、うん、それは、
まあ、基本的にまあゴミ箱というか、そういったところに占領箱なんですけど、送られちゃうんですね、
はい、送られちゃうんですね。
でもちろんあれですよね、大量にカードあったとしても、
はい、
片方に全員がかけちゃったら、はい、もう片方どんだけカード枚数あってもそれは全部占領箱に捨てられちゃうじゃないですか、
ポイって入っちゃうんですけど、うん、この元締めカードを一番最後に手にした人、うん、そのターンですね、
はいはい、
手にした人はその占領箱のカードを全部もらうことになるんですね。
これが美味しい。
これがですね、最初は美味しかったりするんですけど、うん、後半地獄を見ることになるんですよね、うん、みんな元締めカードを避け始めるんですよ、うん、絶対に被るので、
そうなんです、
ね、あーいいってなってそこがまた面白いんですよ。また仕切りが好きなところに入れられるので、うん、自分は絶対取りたくないけど、あいつ絶対あそこ取りたいな、スッてそこに入れるんですよね。なんてところにみたいな。
いやーってなるんですよね。このゲームで盛り上がらないことは多分ないですよね。
非常にそう、元締めカードがあることで、誰、え、あそこどうすんの行くのみたいな、こう、また変わってくるんですよね。
そしてあれですね、手番順の妙と言いますか、はいはい、そのまあさっき言ったように一回切り分けるたびに仕切り役が隣の人に移動するんですけど、はい、ラウンドに関して言うと元締めカードを持った人が次の仕切りになるじゃないですか、はい、で仕切りってやっぱ美味しいんですよ。
そうですね、
うまく場をコントロールできるんで、はい、自分の美味しいように選べるじゃないですか、はい、だから元締めカード欲しいんだけど、もちろんバーストのリスクが他の人よりも上がっちゃうから、はい、ここでまた推理力ですよね、はい、相手の手を読む。で、まあ、コツとしてですけど、
はい、
まあ、限った話ではないですが、その自分の欲しいものを集めるゲームではないんですね、うん、私思うに、
うん、
その他のプレイヤーの欲しいものを読んで自分だけ得するようにしていくっていう、まあ、まあ、あくまでベターな話ですよ、うん、ベストではないです、ベターな話ですけど、うん、っていう風に考えていくゲームなんで、
はい、
まあそうですね、話だいぶ前に戻りますけど、ビレッジオブファミリアのように判断力でガガガって取っていくっていうのとはまた違って、
はい、
他の人のカードをできるだけ読み、その人の心、うん、心理を読んで自分だけが得できる切り分け方はここかな、もしくはここは絶対かぶるけどこのあと次の人はここを切り分けるだろう、誰かは分かってるから、次の人はね分かってるから、ここだろうってことはこっちにかけてこうなるだろうっていうのを読んでいくっていうところがね、奥の奥にねスリがどんどん入っていく感覚、
オープンにしてるのはね、こうコレクションしてってるんじゃないんですよね、
うん、
周りに親って思わせるんですよね、あ溜まってるなそこみたいな
性格出ますよね、
出ますね、この切り分け方すごい出ますよ、
うん、1
枚とかで切ったりするんですよ、
あーってなります、
腹立つと思って
うわーってね、
やりますよ、しやすいゲームですね、できやすい、
うん、
でやっぱメリットだけ考えていると、はい、その基本的に被っちゃうんじゃないですか、
はい、
うん、だから自分は得するけど相手にとってはいまいちな状況っていうのをね、はい、考えれば考えるほどやっぱ性格のいやらしさというか、
はい、
最終的にあの罵り合うパターン、はい、パティーンか、
パティーンね、
うん、
はい、
なんでそこなのよと、
全員に発生しますよねこれね、
ずるいだあなたっていう風に言いたくなる、はい、まあね、そんないっちゃんさんはぜひおじいちゃんとおばあちゃんと遊んでほしくない
いやでも私あのいっちゃんさんともうほんまだだかぶりで、
あれ面白かったです
よね、
いや辛いですよ、
いやもう本当に
辛いですね、
あの10枚くらい並んでてそれがいっちゃんさんと私
だけだったんですよ、
ね、だったんですよ、
あこれ美味しいなって、別れてはかぶり別れてはかぶりを繰り返して、結局2人とも何も得られず、
反物だけ布だけもらって、
そう一応ね、あの最後までその状況になっちゃったら反物っていうアイテムがもらえるっていう風に救済処置はされてますね、
でも布もらって
メリットはありますね、
骨董品が良かったよ、
そうですよ、あんだけ大量にやったのに、
うん、このゲームしゃがもうと思ってしゃがんでも勝てないんですよね、
はい、そうだってしゃがもうとしてる人は複数いますから、
はい、
この、で最初は人と違うのを選ぼうって言って選べたとしても後半のターンに結局そのツケも結局来るんですよ、あれ取っちゃった って結局被っちゃうやみたいな、うまいんですよねバランスが。
っていうのは要はしゃがんだ結果自分の勝ちコースが絞られちゃうんですよこのゲーム。あ、しゃがんで手に入ったものこれか、あれこれ他の人からしたらバーストを狙う要素になってるぞっていう風に道筋できちゃうんですよね、おのずと必ず。ってところはまたよくできてて、ゲームに参加してないよねこの人っていうのって、まあ、他のゲームでたまにあるじゃないですか。なんか点数も全然伸びてないし、この人いてもいなくても一緒だなみたいな たまにそういったゲームもありますけど、このゲームにおいては全ての要素がちゃんとその人々それぞれにゲームとして成り立っている。なんで実はこのゲーム反協力ゲームなんですよ。実はね、
そうです
ね、戦っているようで、
談合ですね。
そう、まあ、お互いのメリットを考えつつ自分たちの場を育てていくわけですよね。でさっきね、あのチパミさんとイッチャンさんが言ったようにコートを打つその同じ方ばかりになんかこうバッティングしてると、
はい、
なんかこう、まあ、とあるツイッターで言ってたんですけど、あのなんだかこう恋が芽生えていくというか
そうですね、あのなんか協力関係になるというか、あ、気が合うねって。
そう、最初はなんでそっちなの、なんで被ったのって言ってるんですけど、連続して 3,4 回被ってくるとあなたもなんですねみたいな、
なんか運命感じ
として分かりますよみたいな感じになっていく。これがね、もし男性、ね、女性だったりすると、なんだかんだでちょっとね、あの、はい、頬をあからめるなんてね、いいゲームですよね。
あの、何度も仕切り合ってきちゃうからねこことか言って貴様みたいな、
やって学級員みたいな、ね、女子がやるんですよ ね、
ここはこうですよ
って男子
男子文句言わない
あとあれですね、逆に言っちゃうと、はい、まあ、その反協力ゲームなもんで、はい、その適当なプレイヤーとは絶対に遊んじゃダメゲームです。
大変なことになりますね。
いるじゃないですか適当な人って、たまにあのわっけわかんないことする人ですよ、はい、たまにね、なんか受け狙いか、あのなんか負け確定してやけになってんかわかんないけど、なんかわけわからんことする人ね、
はい、
あのリソース全部かけちゃったりとかね、
リソース全部かけちゃったりと
か、このタイミングでやっちゃった
り、そうです
ね、ああいうプレイヤーめっちゃ嫌いなんですよもうどうでもいいえみたいなんで場をなんかめちゃくちゃにするタイプ、うん、まあ、たまにボードゲームしてても いらっしゃいますけど、はい、まあ、私もその類なのかな、
見た後ではね
身に覚えがありますけど、でもそういった人とは正直あんまやらない方がいい、やっぱそれぞれにね、あの、まあ、ビッターズでもありましたけど、それぞれに影響しちゃうんで、ほんとめちゃくちゃなプレイングする人とやっちゃうと、このゲームはもしかしたら、方向性が見えなくて面白くないと思っちゃうかもしれない。
そうかもしれないですね。読みがやっぱりね、当てれるっていうのが、
もそうだし、そのお互いに、こっち行くよね、もちろん行くよね、感をほのかに感じつつやっていきたいゲームなんで。
ちょっと空気があるゲームですね。
ああ、そうですね。
そうですね。で、さっきちばみさんが言ったんですけど、団子。このゲームはまあ、とある筋では団子ゲーって呼ばれてるんですよ、まあ、団子ってエサリさんわかります？
なんだ
なんだ団子ってなんだ
なんだ
3、4時間経ってるからもうみんなおかしくなっちゃう。こういう人ですよ、めちゃくちゃにする人
こんなタイプよ
くわかんない、
そんなことないそんなことないですよ、
ここはどこかわかんなくなっちゃう私ありましたよ、昔働いてたとこで、あまりにも忙しくて毎日職場に泊まって仕事してたら、はい、自分がだんだんわけわかんなくなっちゃって、トイレにいるのかいないのかだんだんわかんなくなってきて、はいはい、自分がトイレでお手洗いをしてるのにもしかしたらここは今トイレじゃないかもしれないっていう錯覚にとらわれて、
恐ろしい、
怖い、
いや本当にもう切り詰められたその空間で、はい、だから今本当に私はトイレをしているのか、もしかしたら自分のブースでおしっこ漏らしてんじゃないのかみたいな、めちゃくちゃになって、まあ、そんな経験どうでもいいですけどね。
そう、でも取れた
んだ。あ、でも大丈夫です。サリンさん漏らしてないです。
あ、大丈夫、大丈夫。
はい、まだ大丈夫。安心してください。
まだ大丈夫。
安心してください。
漏らしてないですね。
まだ大丈夫です。
そういったね、何の話だよ。まあ、わけわかんなくなっちゃうタイミング、まあ、ゲームなんで、その、団子っていうのをできちゃうんですよね。実際に、まあ、団子ありでプレイしてみたんですよ、この前ね。グミさん私こっちにかけるんで、グミさんのメリットはこっちでしょって。で、これでお互いウィンウィンだよね。じゃあそれね、せーの、はい、じゃあこれでゲット、みたいな感じでやったんですよ。で、できちゃうじゃないですか。で、おそらくおかずブランドさん的にはこれをできるように仕組んであるとは思うんですよね、わざと。で、そういったゲーム性も詰め込んでるなと思うんで、 ですけど、正直あれ団子ありとなしじゃ
全然
変わっちゃうんで、いや団子を知った方が面白い場合もあります、ね、まあ、そういう場合もあるんですけど、まあ、正確に言えることは、その一番最初ゲームのスタート時点で話し合って決めた方がいい、このゲーム団子ありにするなしにするって決めた方がいいです。ぶっちゃけ私はなしの方が好きですし、
最初ですねプレイした時、あのいちゃんさんと一緒にやったんですけど、はい、でその時は団子をほんのりありにしました。
あ、
はっきり言うのはなし、こっち狙ってるよねって言ったりとかはなし、もうだから団子はしちゃダメなんだけど、あっち行くよねっていうのを、あっちだよねって、いやあっちでしょ、あっち
で
しょみたいな、これは結構
楽しい、程よいバランスだと思う。
で、オツって選んだら向こうも落ちてる、そっちじゃねえだろみたいになるっていう、それはねすごい面白かった。
ブラフとかね、
ブラフで、
アイコン
だったらそっちみたいな。
でもこのゲーム、まあ悲しきかな、必ずウィンウィンの状況を作れるっていう時が ありえるんですよ。あの時に団子できちゃうと周りの人にとってはちょっと、ちょっと寂しいというか、まあ、悲しい結果が待ってるじゃないですか、っていう意味で言うと、まあまあそのほのかな団子ができてもいいかな、
はっきり言っちゃダメだよっていう
ふうに思いますよね、っていうところですね、
はい、
はい、でちょっとネガティブな話するんですけど、まあ、1位とはいえネガティブな部分は私あるなと思ったのは、かおりんさんが最初ね、これインストというか、はい、いろいろまだ私も読んでないタイミングでみんなでやろうって言って、
は
い、
封切ったの私だったんですよね。
そう、封切ってインスト始めたんですけど、30分ぐらいかかってたじゃないですか。
そうですね。
いや難しかったですよね。
そうですね、まあ私も後で読んで30分はかかりすぎだろうって思いましたけど、
そうね、
思いましたけど、まあ、あの今目の前にあるね私のルールブック、まあまた赤ペン引いてますよ、赤ペン引いてコメントもいっぱい書いてます。これ何かって言ったら、確かにちょっと分かりづらい部分はあるかな、
字がちょっと細かかった。
あ、字が細かいっていうのもまたある。
老眼ばあちゃん。2回くらい同じとこ読んじゃった。
それはもう、もう、人としてというか、
おばあちゃん。
バカなんですね。まあ、かおりんさん偏差値低いですからね。
そうそうそう。
あれですよね、あの、グミさん、あの、胸の大きい人ってなんでか、こぞってバカキャラですよね。
あ、多いですね。
悪意、またキャラも違う。
すごい今隣からそうですよねがマジの言葉に聞こえなんですか、こう胸に脳がある的な、
これがまあいわゆる胸のカースト性ですね。
そうです今さ刺さるような言葉が聞きましたけど
まあそれは冗談としても、まあ確かにちょっと実際に分かりづらい部分、例えば手元に置くっていう表現があったり、取得して並べるっていう表現があって、違いがいまいち分かんないとか、あと元締めカードの移動っていうのが、
そうですね、そこ結構迷いましたね。
ちょっとその処理があの煩雑ってほどではないんですけど、ちょっと分かりづらかったりみたいなのはあるんで、ちょっと、まあ、ちゃんと読み込んでからやるっていうかなって思います。
これ一度そうですね、理解してしまえばもう分かりにくいってことはないので、
まあ、こんだけ言ってゲームルールとしてはかなりシンプルというか遊びやすいんですけど、ちょっと説明書には分かりづらい、読み解くのが大変かなって思うくらいですね、それでも4ページですけどね、
そうなんですよ、
そうですね、
あとなんかアクションカードみたいなのもすごくね、あの、
あ、そうですね、
簡単、種類も少ないし、はいはい、実は覚えることもそんなないので、とは思いますが、まあこの、まあ、ハンカチコット1は、まあもちろんやっぱ1位かなと。
そうですね、盛り上がる、
盛り上がる、なんせ盛り上がる、バッティングゲーだもん、そりゃ盛り上がらないわけない、
この空気感もいいですね、
空気感がいい、でまたやりたいってねすぐ言えるぐらい軽いですから、30分とかで終わりますからね、あんま強行しないようにするのもね、
あ、
もちろんマナーですけどね、はい、っていうところで、じゃあまあこんな感じでね、なんだかんだですごい長時間喋ってきましたが、あ、ちなみに忘れてた、ハンカチ2コット1はアマゾン各店舗で取り扱っております。
すごい、
しかも在庫もちゃんとありますので、
買いやすい、
これリスナーでね聞かれた方はね、買って絶対損はないです、間違いなくこれは面白いとみんなに言ってもらえるゲームです。
はい、
でしかもあの安価なんで、
安い、
比較的安いので、ぜひ買っていただけたらなと思いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。いや走り切りましたね、
走り切りましたね、
はい、
はい、というわけでおさらいをしてみましょうか。
はい、
はい、じゃあまず10位からセリゲーブブカ、
はい、
9位がギヨンフェスティバル、
はい、
8位が手詰まし、 7位がセブン、はい、6位がアイマイフェイバリットシングス、うん、5位がビレッジオブファミリア、はい、4位が似顔絵探偵、うん、3位がビッターズ、うん、2位が絵の頃、はい、1位がハンカツ骨董市という感じですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
でもまだまだね、うん、あるんですよね。
そう、
本当はね、
まだまだある。そう、もちろんね、どれ遊んだとかは言えないですから、あれですけど、ぶっちゃけもっといっぱいありますよ。
ありますよ。
はい、あと正直遊べてない中で一つだけ挙げておかなきゃいけないものは、ナショナルエコノミーというゲームなんですけど、ぶっちゃけこれここにいるメンバー誰もまだ遊べてないですし、私ももうあの購入できなかったんですけど、はいはい、これがもうとにかく今ツイッターでまあ話題ですよ。
そうなんです。
ハンカツを超えるかそれぐらいの。
ちなみにどちらの作品ですか？
これスパ帝国さんですね。まあ、スパ帝国さんは、まあ、結構書籍とかも、はい、販売されてたりするところで、まあ、老舗なんですけど、そのスパ帝国さんの新作ナショナルエコノミーはかなり、これもワーカープレイスメントらしくて、でこれもサクッと遊べるんですけど、また絵の頃とは違うゲーム性で、で好評に次ぐ好評なんで、これはですね、まあ、遊んでないのにあえて言ったのは、これも多分マストバイだなと思ってそう、ここまで言ってきましたけど、ランキングつけてませんが、
はい、
ぜひね、今特に品薄で、
はい、
全く手に入りませんから、
はい、
一部のショップさんで入ったりするんですけど、すぐ売り切れてます。ぜひ気になった方はそちらもチェックしてみてはいかがでしょうかと。
はい
はい
はい、
で、総評なんですが、
はい、
ですね、まあ、あえて総評今回あえて言いたいなと思ったのは、はい、そのさっきも言ったようにその豊作だったなと思うんですよ。
うん、
はい、
うん、
スタリンさんなんかまだね、私たちのゲーム会に来だして、うん、面白いゲームばっかりしてるんで、
ね、
逆に言ったらね、これが当然と思っているかもしれませんが、うん、まあゲームマーケットで買うものには自分に合わなかったもの、
合わなかったものね、
うん、そう。でも人によってはそのやっぱりなんだこれ、これなん、まあこれだから同時はなみたいに言われてしまうこともあったりするぐらい、なんか、まあ、人によってはクオリティ詰めてきてない部分があったり
する、まあね、完成度の問題でね、
ね、
いろんな事情があって
相性ももちろん大きく関係するんです、ただ今回は本当に豊作だったなぁ。で、回を重ねるたびにですね、やっぱレベル上がってるなと思いますよね。これは間違いない。
完成度が本当に上がってきてますよね。
高いですよ。やっぱコンポーネントもそう、当然そうですし、やっぱゲーム性なんかもそうですけど、その各サークルのそのアイデンティティ溢れるね、そのゲーム性っていうのがその作品にふんだんに入ってるわけですよ。盛られてるわけですよ。ただ反面その特徴を演出したいがためにルールがその煩雑というか、さっきもありましたけど、ちょっとこうスッと入ってこないルールみたいなのが、まあ例えばそのハンカツだったりビッターズなんかでもちょっとあったりするわけですよね。もちろん一回遊べば、ああ全然簡単だったんじゃみたいなのになるんですけど、そういったものも増えてきたなと思ってて、っていう意味で言えば、そのまあ、おこがましいですけど、そのサークル側としてはそのルールブックは時間をかけてちゃんと作ってほしい。これね、あれですよね、チパミさんなんか特にね、身をもって知ってると思いますけど、
はい、
有効のね、期限とかね、
はい、
あって、しかもゲームシステムってゲームデザイナーギリギリまでいじりたがるじゃないですか。
そうなんですよ。でも早割りとかいろいろな関係とか
あって難しいんですけど、やっぱりルールブックはね、要ですよ。
そうです
ね、ゲームにおいて。どんだけ面白くても読めなかったり、分かんなかったらもう話にならないですし、あとでツイッターとかでフォローすればいいやとか思ったりもするかもしれないですけど、やっぱツイッター見てる人って限られてるんで、
説明書って一番最初に見せるのがパッケージとかじゃないですか、ゲーム買うときに、それはもうインパクトじゃないですか、
はいはいはい、
インパクトとか印象ですけど、説明書って一番最初の優しさじゃないですか。
優しさですね。
どれほど初めて手に取ってくれた人に対して分かりやすくて理解してもらえるかっていうスタートはそこなんですよね。ゲームの面白さはその次にあるものなんですよね。もちろん解説なんですけど、
そうなんですけど、これがとにかく難しい、
ね、
本当に難しい、ね、何々できますの言葉一つ取っても できるっていうのはやらなくてもいいのか、それともやらなきゃいけないのかっていうところで
分
か
りづらい、日本語の妙みたいなところもあるのであれなんですけど、ただやっぱりうってなると、でちょっと例えばルールを間違ってるじゃないですか、ゲームやってる時に、はいはい、で後からあ こういうルールだったんだって分かった時に、あーなんかあれ違ったんだってなった時、ちょっとシュンとしますよね。
シュンとするし、うん、もう一回じゃあやろうと思うかって言ったら、まあいいかなってなっちゃう。うん、もったいなすぎる。点つけるとこだけ違うだけでも、だいぶ意味変わったりしますからね。
うそうですね。まあ、ぜひあの、いろんな方にあのルールブック見ていただきたい。
そうですね。最初、いろんな読んで、待って、なんかここ日本語ちょっと変だよとか、人によって取り方もいろいろあるので。
そうですね。
あとあの、あいまい、あの、スルーメデイズさんがうまいなって思ったのが、
はい、
ルールブックが、
漫画
ですよね。
漫画になって、
はい、
そうですね。あれスルスルって入ってきますよね。
そうですね。なんかあの SD ガンダムのプラモの中に入ってる漫画みたいな。
あったな、ビビ選手のやつ。鈴木が読みたいからジェガン買うんですよ。ジェガンいらないのにジェガンのところにニューガンダムの続きの話が載ってるんですよ。あれは辛かったな。
すごい消耗ですよね。
そう、この後小ガンダムはどうなったのかっていうのはやっぱ買わないと見えないです。ちょっと今ね、本当20代前半のヒタリンさんの前で言う話じゃないです。
困ってますね。
でも漫画で確かに分かりやすいですね。
とはいえ漫画にできるっていうのは、
まあまあ限界がある
そうですね。分
かりやすい。
ハンカチ漫画にしようと思ったら多分
そうですね、
8ページどころじゃ収まらない
ですよ。そうですね。
言葉をシンプルにするって結構大切ですよね。
そうそうそう、いろんな人に読んでもらう、まあ、そういったの大事ですし、遊ぶ側としてはルールブックをちゃんと読む、
はい、そうですね、
ちゃんと読むで遊ぶ、うんうん、でその時もし分かんなかったらね、創作ゲームのいいところなんですけど、うん、作った人に直接ツイートで聞く、
うん、
で基本的に遊んでくれてる人にはもうありがたいと思ってるんで、うん、作ってきたら答えてくれますから、
優しいですね、
はい、優しいですね、
実際私も聞いて答えてもらってますから、
うん、ものすごい速さで帰ってきてはる、
うん、そうで Q&A がめちゃめちゃ増えて
る、ね、サポートセンターが充実してますね、
うん、そうです皆さんあの多分エゴサーチをかけてらっしゃると思うんで、
うん、っていう風にね、はい、ちょっとそこら辺はうまくやっていただいた方が、はい、今後おそらくどんどんこういうのはね、根深くなっていきますから、
はい、
うん、まあ面白いゲームが出る分ルールっていうのは難しくというか、読み解くのも難しくなるんで、
うん、
頑張っていただきたいなと思います、はいはい、
ここでね、読解力がないだけだろうって言われてちょっと悲しいですけど、
もちろんそれもありますよね。まあそうですね、ハンカチに関してはそうですね。
かおりさん、すいません、
仕方ないです。はい、という形で、はい、まあ、
ないしかないですよ、終わりました。かおりさんが
分かりました。
まあ告知の方に
そんなことないですよ、
告知の方入っていくんですが、
はい、
リスナーの方一瞬だけ出たんで聞き逃した方もいらっしゃるかもしれませんが、
はい、
チュパミさんが言いました、ノイ、
はい、
あ、はい、
ノイの何ですか、動画、
はい、そうですよ、
これ何ですか、
ノイの、あの、
ノイといえば、
はい、
あのおもちゃ箱イカロスさんが出している、
はい、
ノイというカードゲームですね。
ありがとうございます、
はい、
全部言ってもらった、
はい、
そうなんですよ、カードゲームの、パッケージにつく QR コードをかざしてもらうと、
うんうん
うん、その動画に飛ぶように作ったんですけども、
ほう、
あの、あれなんですよ、このホラボドからは、
うん、
あのモミさんと、
うん、
カオリーさんと、
うん、
グミさんが、
お、はい、
登場している、
はい、登場しているあのプレイ動画と、あとルール説明動画ですね、
まあ、いわゆるプロモーションムービーですね、
はい、
うん、
そうなんですよ
っていうのを、
はい、
チュパミさんが、
あ、そうなんですよ、
編集しまして、
し
作成しまして、それがもうすでにね、YouTube の方に流れていらっしゃいますから、
ついこの間アップしたばかり
なんです。これはノイと検索すればいいんですか。
そうですね、カタカナのノイカードゲームでできてくるとは思うんですけども、でもちょっとそのいかんせんまだ再生数がね、
うんうん、もちろんアップしたばっかりですからね、
はい、少ないので、まだアップ、うん、あの上がってくることはないかもしれないので、
ぜひね見ていただきたいですよ、
は
い、
とりあえずあのツイッターで流しますので、うん、
いっちゃん見てください。
はい、
注目はですね、一瞬現れるカオリンさんの顔ですね。
そうです
ね、カオリンさんの横顔、
はい、
あの
カオリンさんが横顔チラッと出た時にフェードするんで、あの顔は分かんないんですけども、あ、分かるかもしれない。
私聞いてないよ。
あとあれですね、グミさんのスレンダーな手、
はい、
うん、そして私の、あの、も、ね、私のもあれしている服、
は
い、
服
チェックの服
気になる。なんでその色を着てきたね、
もみさんの、あの、思ったより黒くない肌、
肌
思ったよりない
手だからね、ちょっとね、
はい、ねえ、いや、まあ、あの動画撮るのも楽しかったですが、まあ、それがとうとう ね、はい、配信されていますので、もしよかったら見ていただけたら、そしてノイを持っていない方、非常に簡単でね、遊びやすいゲームなので、
はい、
はい、ぜひね、購入させていただければ、
うん、
ね、楽しめますよと、
うん、そうですね、UNO に代わるまたパーティーゲームとして遊んでいただいたら、
うん、遊びやすいですね、
遊びやすいですね、
はい、で続いての告知ですが、はい、クリエイター交流会、 クリコというのをですね、はい、私がまあ、半年に1回やっていたものがありまして、はい、その回はですね、まあ、クリエイターを中心に集まっていただいて、声優さんや学生さん、あとはまあ、いろんな役職の方が集まって、200名ほどで飲み会をするというか、はい、まあ、交流をするという場なんですけど、はい、そちら、1月30日土曜日に、第18回として開催するんですけど、
はいはい、
これがですね、まあ、有名人、ボードゲームデザイナーとしても有名人の方々が多数参加されますし、例えばデジタルのゲームの方のクリエイターでもね、有名な方も多く参加しますよ。はい、まあ、以前にはね、サイバーコネクト2の松山社長も参加されたことがあるぐらいね、はい、まあ、嬉しいことですが、はい、そのクリコがですね、今回をもって最終回です。
最終回
なんでなんですかね、
はい、第18回をもってして、はい、私は最終回とさせていただきます。これはあれですね、なんでかっていうと、めんどくさくなったから。
あれすごい市場でしたね。
なんでめんどくさくな
った、めちゃめちゃはしょったけど、
なんで、
いや、めっちゃ大変なんですよ。準備するのも大変だし、景品用意したり、ゲームを考えたりもするし、なんせみんな何百人にメール送って、それを全部管理しなきゃいけない。まあ、大変ですし、まあ、他にもそういったエンタメ向きの交流会って、まあ、東京の方で結構増えてきているので、まあ、私があえてそういうのをしなくてももういい時代になったなと思ったのも一つですね。で、まあ、最終回なんで、まあ、気になる方はぜひね、ご連絡いただけたらいいなと思っています。はい、まあ、参加できるのはいろんな人、どんな人でも参加できるわけじゃないです。もちろんね、
はい、
私の知らない人とかは難しいですし、
うん、
まあ、職業を明かせないとか、名前が、本名が名乗れないとかっていう人は、お断りしていますが、
あ、そうですね、
はい、
ちょっとトラブルになると怖いですね。
そうですね、ちゃんと社会なんで、
はい、
なんでお断りする可能性もありますが、ぜひ気になった方は連絡ください、
はい、
そして今後ですが、そのデジタルを中心としたクリエイター交流会はこれまでですけど、
はい、
今後アナログゲームを中心としたクリエイター交流会を企画しております。こちらはですね、アナログゲームデザイナーを集めまして、
はい、
まあ、ショップの方とか、うん、メーカーの方とか集まっていただき、そして、フリーのイラストレーターの方にも来ていただいて、
う
ん、ぜひそこでね、つながっていただいて、
そうですね、今後のゲーム会とは違うんですよね。
ゲーム会ではないです。で、コンポーネントのデザインとかね、はい、そういうコネクションないんだ、パイプがないんだよって人も、そこでぜひ知り合ったイラストレーターの方と一緒にやってみたりとか、そういった形でアナログゲームデザイナー向けのクリエイター交流会を、今後やっていきたいなと、まあ、それは来年の春以降になってきますが、
そこで新しいゲームが生まれる、
生まれるでしょうね。
そうですね、アナログゲームってやっぱり作りやすいっていうのがあるんで、
うん、
デジタルに比べて、
うん、
ね、もしかしたら世界に有名なゲームがそこから誕生するかもしれない。
はい、なんでね、
かもね、
まあ、ここでこんだけをっていう話してますが、
はい、
正直まあ収録してるのが4時間なんで、ここまで聞いてくれてる人はいないでしょう。
いないでしょう。
応募する人もいないでしょう。もっと早めに言っときゃよかったってね。
そうですね。
ちょっと最初に差し替えます。
いや、テンション間違えてる。テンション間違えてる。そしてですね、
はい、
ホラボドとしては、
はい、
いっちゃんさん、期待してください。次回は特別回なんですが、その次はですね、なんと、新春スペシャルでございますから、
はい、
はい、
また来ましたよ、
来ましたね、
今年のこのね、総決算といいますか、
はい、
年間ホラボド大賞を発表する。
来ましたね。
大賞、
はい、映画とボードゲームにおいて、
はい、
果たしてホラボドの、ね、年間大賞は何なのかっていうのをね、できれば1月1日になった瞬間に配信したいなと思っております。
おー、
ちょっとね、予定ではわからないですが、
はい、1月1日になった瞬間ですか。
そうですよ、前回もね、そうしましたからね、
はい、すごい、すごい、
そうですよ、ガキツカ聞いてる場合じゃないっていうね。そうです、うん、そうですよ、蝶野が出たあたりですね、大体ね。2回目の蝶野あたりですね。
リアルタイムで聞かれる人ってこと
ないですけど、ね、なってる場合じゃないですから、
はい、
はい、という形でそちらも期待していただけたらなと思います。
はい、
はい、はい、じゃあいつものやつを、はい、じゃあ久しぶりにチパミさん、よろしく。
久しぶりですね。
ああ、そういえばそういうのありましたね。ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。またこちら iTunes からも聞くことができます、自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントは @HORA BODO ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。というわけで、長丁場ご苦労様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。でも楽しかったですか？
楽しかったですね。
ね、やっぱりみんなで品評していろいろ好き放題喋るのはいいですね。
いいですね。
作り手の苦労なんかつゆ知らず、あれがこうだ、これがだ、言うて。
賑やかしですから。
きっとこうやって思って作ったんだろうななんて勝手に言って思ってないかもしれないけ
ど勝手にやること言ってるなってね思われてますけどね、きっとね、
そう取ったみたいなね、
あるかもしれない。でも愛情あってこそですからね。
そうですね、
もう全部面白いです。
あれですね、私たちは本当に浅いところから言ってますからね。
はい、
あくまでね。
あ、そう、ここ勘違いしてほしくない。
ここ大事ですよ。
うん、
ちゃんと言っててください、も
みさん。あ、そうですね、私たちは素人です。
はい
はい、
本当にスタリンさんを代表として、私たちは全然そこまでボードゲーム分かってないないけど、そういっぱい遊んだからランキング勝手につけちゃおうぜっていう無茶な企画ですから。
それこそみんなの反発ですからね。
そうぶっちゃけ一部の人からちょっと怒られたというか、なんか、なんでうちの入ってないのってやっぱ言う人はいます。
でもまあモミさんの懐以上もね、
あと遊んだのってすごい聞いてくる。
ああ
、遊んだのってね、
はいはい、
すいませんっていう状況ですけども、それはそれですから、
はい
はい、
本当に独断と偏見ですからね。
そうですよ、
はい
はい、
それでもうまくやっていくんですよ、はい、というわけで、じゃあいつもの最後の挨拶しますか。
はい
はい、じゃあいきますよ、はい、せーの、うちあおちゃおー。